屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
ヨです。
ワッツです。
ペガの屋根裏部屋第113回、3人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
マリオさんは振り絞った声を出してくれてると思うんですけどっていうのはね、これちょっと僕の方の都合で遅れに遅れて深夜になっております。
先ほど日が変わりましたね。
変わりましたね。そしてリョウさんは明日朝早くから仕事ですと。まあ普段ならこれね、もうワッツさんといるということで、もうリョウさんいいよっていう感じになるんですけど、まあ、ちょっと今回はアナログゲームのね、イベント、ゲームマーケット大阪2015に、
うん、
僕とリョウさんが行ってきて、その話をしたいなって思ってですね、無理やりリョウさんを引き止めたところ、うん、かなり限界を来たしてるという。
そのようやね。
もう今の返事でほぼ全力出てしまったっていう感じがするんですけど。
そもそもゲームマーケットっていつだったの？
ゲームマーケットはですね、今2015年なんですけど、3月の、1日ですね。
ああ、そうなんや。うん、
まあ、収録から言うと、まだ1週間経てない状態。うん、この前の日曜日という感じになってくるんですけど、まあ、そのゲームマーケットの話をするのにりょうさん読んで、するんですけど、この限界の状態なんで、りょうさんの話、りょうさんが、まあ、寝落ちなり、体力の限界が来ると、自動的にゲームマーケット大阪の話は終わり。別の話題になる。
いやいや。それは全然大丈夫ですか。
マジですか？いや、もう。
大丈夫ですよ。
マジですか？いや、そしたらね、はい、ちょっと出だしだけね、ゲームマーケットからちょっと、離れた場所からちょっと始まるんですけど、話で。はい、つい最近ツイッターで、リプライが飛んできたんですね、僕宛に。で、なんかこう、見たことがあるアイコンだったんですけど、すごい久しぶりのアイコンで、お久しぶりですっていう感じでね。
ほう。
うん。
まあ、冬木さんって方からお忘れになってると思うんですけど、屋根裏部屋いつも聞かさせていただいてますっていうのが来たんですけど、
ほ
う。っていうのがね、はい、この冬木さんっていう方が、まあ、1年前ぐらいですかね、もうちょっと前ぐらいに、要は高校生というか、大学受験されてる方で、
ほ
う。で、どうも、一浪しないとダメだと。いう形になって、でもツイッターとかそういう SNS をやめますと。
おお。
それ以前ね、
ちょっと。友達。
そうなんですね。まあやっぱりその、集中するっていう形だったんですけど、すごい偉いなと思って、頑張ってくださいねって言って、で実際多分アカウント削除されたみたいで、
おお。
で、新しく、まあアカウント取って、
うん。
まあ一応、大学を合格しましたと。
おめでとうございます。
おめでとうございます、皆さん。で、まあ、第一志望じゃないんですけど、第一志望がね、結果が出るのが、このリアルタイムの収録してる今日あるんですけども、3月。
あ、マジで。
3月、まあ、7日から8日に変わったとこなんですけど、
うんうんうん、
3月8日に第一志望が発表されるってことなんで、
おー、
まだそれは出てないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、他の一つは合格したと。もう確実に大学に行けるってことなんで、また SNS 復活させて、で、まあ、その、要はその間もね、
うん、
他のポッドキャストももちろんそうだと思うんですけど、そのうち一つとして、屋根裏部屋をずっと聞き続けてくれてたと、勉強しながら。
いやいやいや、嬉しいじゃないの。
めちゃくちゃ嬉しくてね、それ聞いて。なんか、うん、まあ僕たちもその学生時代があったりとかしたときに、
うん、
まあ僕なんか中学校の頃なんかもう、言うたら、どれぐらい前になるんですかね、中学校って。
言いたくはないよね。
まあ、20年以上というか、全然。
相当やね。
その時代って、携帯電話もなく、
うん、
ポケットベルすらもなく、コンビニもね、僕らの家近くはほぼなくて、
うん、
なんか、 夜って、今と違って明るくないというか、その、別世界というか。
そうやね。
で、家族、例えば僕のうちの家族なんかは結構早く寝る家庭だったんで、もう夜に、深夜になるとですね、世の中で起きてるのは僕だけじゃないのかって。
ああ、
孤独感があるわけですよ。もう外出ても、本当に明るいとこなんかは、もう、大崎豊じゃないんですけど、ポツンと光る自動販売機っていう、暗闇の中みたいなね。自販機か、まあ今ではあんまりない公衆電話、電話ボックスがちょっと光ってるぐらいで、まあ静かなもんで、まあ、そんな中ですね、まあインターネットももちろんなく、
うん、
パソコンもね。で、まあパソコン、まあ MSX ありましたよ。僕は MSX ありましたけど、もうインターネット繋がってるとかそんな次元じゃないもので、で、言うたら、テレビもその今みたいにたくさんあるわけじゃなくて、各部屋にあるような感じじゃなくてね。うん、まあ、自分の部屋にはラジオしかないわけですよ。
ああ、ラジオやったね。
そうなんですよ。だからまあ別にまあ勉強ってわけでもないですけど、勉強するとき、まあ、も含めて、まあ、ラジオでね。うん、まあ、
ラジオやった。
うん、あの、ブンブン リクエストとかね。
ああ、ヤンタンや。
ヤンタンとかね。
ね。
その、オールナイトニッポンだとか。
せやな。
まあ、ぬかるみの世界とか、なんかいろいろありましたけど、深夜ラジオって。それか、まあ、あ、自分以外も起きてる人がいるんや、こんな夜中にって。感じれるもの、
うんうんうんうん、
密着感というか。まあ、まあそれでまあ僕はラジオの世界というか好きになって、ラジオどんどん好きになったっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
まあまさかそこまではいかないですけど、まあほはね、この時代にもうネット立ちをしてですね、勉強に集中されてという中で、僕たちのしょうもないトークを聞いていただいてたっていう。
奇特な人もいるもんだ。
そうなんですよ。いや、でもそれ本当にね、もうむちゃくちゃ嬉しかったですね。で、まあ、また戻ってきてくれてっていうかね、ツイッターでわざわざこう、合格しましたって感じで。
ねえ、もうお帰りなさい、ご主人様って。
そうそう、
ご主人状態でこれは。
そうそう、むちゃくちゃありがたいです
よ。ありがたい。
冬木さん、おめでとうございます。もう改めてね。
ねえ、もう思う存分ネットにハマって廃人になってください。
いやいや、ね、いや、真面目な方だと、また大学行ってもすごい勉強、僕たちとは違ってされるかもしれないんで。
なるほど。
うん、
いやいや、いいニュースから始まったね。
もういいニュースから始まったんですよ。でね、うん、そんな、うん、まあ学生時代ですよ。中学生とか、まあ高校生ぐらいって僕ら本当に何もない時にですね。うん、まあもちろん、スーパーファミコンあたり割ったのかな、ちょっと忘れましたけど、まだなかったかな、
あったかな
、なかったかな、みたいな頃じゃないですか。
うん。うん、
でも僕たちには、いわゆるね、アナログゲームですよ。今ちょっとゲームマーケットの話ありましたけど、要は、非電源ゲームって言うんですか？
電気を必要とするゲーム。
必要とするゲームで、ではない方ですね。非。
ああ、ではない方。
ほう。
うん。
まあそれはまあアナログゲームっていうかね。まあ盤ゲームとかありましたけど、ちょうどその高校、中学校、高校の時代に遊んでたゲームっていうのが、タンクハンター。
いやー、名作。
名作でしょ？
名作です。
僕の中のこのアナログゲーム、うん、まあ、そんなにいっぱいやってるわけではないですけど、その中でもこう、三千と輝くというか。
輝くね。
まあ、輝く、まあ、言ったらもう、来る日もタンクハンターを一日中やってたような。
やってたな。もう数字とかも覚えてたもんな。
そう。
今はちょっと思い出されへんけど。
そうでしょ。
うん。
うん、なんかそういう、をずっとひたすらやってたわけなんですけど。
うん。
まあそれがね、まあ大学に入ったりとか、まあ社会人になったりとかしていくうちにですね。
うん、時を経て。
まあ、もう離れてた時期があるんですよ。まあそれこそ屋根裏で始まってまたなんかアナログゲームでタリスマンやとか、なんかポスマンレースやとかいろいろ言ってますけども。
うん。
ここ近年ね、久しぶりに始めてましたけど、その間全く止まってて。
うん。
押し入れの奥に行き、その後、どこに行ったかわからないという。
お。
タンクハンター。
ああ、
でまあだから、近年ね、久しぶりにアナログゲームを僕らやり始めたときに、
うんうん、
タンクハンターどこ行ったんだと。な、もう、
そうだよね。
なくしてるわけですよ。処分してるわけですよ。
え？
もうバカなペガと。なんか自分
おやおや。
自分でもめっちゃ思ったんですけど。
え、ほんまに処分してた？なんか探したら実はこっそり出てきたとかそんなんではなくて。
なかったんですよ。
おやおやおや。
でもね、まあ、あれ言ったら僕の中ではもう、ベストに近い、ゲームじゃないですか。
そうやな。うん。
いや、もう今でも絶対面白いと思ってね。
いや、間違いなく面白い。
いや、もうやりたいと思って、もう完全にもう絶版で、もう、泣く泣くですよ。 泣く泣くも僕が考えたのはですね、データだけはね、印刷物で僕残してたんですよ。
要はどういうこと？
要は戦車の強さとかの数字とか、イベントカードというものがあるんですけど、そのカードの内容とかを。
はいはいはいはい。
なのでですね、まあ、ワッツさんとかだったら当たり前だと思うんですけど、
うん、
まあ僕は全く触らないという、フォトショップとかイラストレーターをですね、家族の人に借りてですね、使いになれない Mac でですね、自作カードを作り、
マジで
作りかけたっていうか実際印刷してたんですよ、何本か。
すごい。ものすごい情熱やな。
そうでしょ。だまあ、言ったら僕らだけでやるんやったら、まあ問題ないかなと思って。まあね、まあね。
はいはいはい。
作って、で、まあ、ただイベントカードっていうのはね、実際イラストだったんですよね、その当時のやつって。
そうやったね。
だからそれは、僕の絵心が全くない僕が描くっていう絵を。
あ、もう、ペガ画伯が。
画伯が画用紙に描いてそれを取り込んで。
お
ほんまにそれをね、いくらか印刷してたんですよ。
おぉ。
でもなんかちょっと自分で納得できへんなっていうのがあって、途中まで行ってて。
なるほど、なるほど。
でもね、なんか本物がやっぱ欲しいじゃないですか。
そらね。本物って手に入んの？
いや、それがですね、もうなかったんですよ。廃盤って。もうインターネット調べてもどこにもなくて、うん、たまにオークション出てると、
うん、
もう途方もない金額っていう。
マジか。
まあ、そう、ほぼ出ないですよ。すごいな。ほぼ出ないですよ。もともとね。ねもう、まあまあ仕方がないと思って自分でそう作り始めて、僕ら
ちなみに、途方もない金額って何本ぐらいになるの？
いや、覚えてないですね。もう、だって実際それ出たの1回しか見たことないんですよね。だいぶ何年か前。
そうなんや。
うん。
はあ、まあでも5桁とかは普通に行きそうやな。
まあ言ってたと思いますよ。多分おそらくはわかんないですけど。まあもともとはね、なんか多分2000円ぐらいの程度のゲームやと思うんですけど。
うん、
うん。だそれがね。
うん。
まあ、今回ゲームマーケットで、僕は、カタログが先行で販売されてて、チケット付きの。当日券もあるんですけど、
う
ん、そういうので、いろいろブースとか何が出るのかなとか調べたいなと思って、僕、事前に購入したんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。予習するために。
そのゲームマーケット。まあ、ちょっとざっと言うと、その、アナログのゲームマーケットっていうのは、年に、3回あって、一応そういうアナログゲームの中の、日本最大のイベントっていうことで、まあ、東京年に2回、春と秋と。
うん、
で、大阪1回っていうので今、毎年やってるんですけど。
あ
まあ、東京の方がもちろん規模はでかいんですけど、まあ、大阪でも、うん、多分百何十ブースぐらい、で、
その、立派やん、立派やん、すごいやん。
で、コミケってね、僕行ったことはないですけど、要は、その、同人サークルさんの漫画を出すってあるじゃないですか。そういう、
うん、
それの感じの、要は同人サークルさんがゲームを作られて、出展されるっていう形がメインというかね。もちろん実際の普通のボードゲームショップの店舗さんも出てきて、
あそうなんや。
とか、個人とか、ま、いろいろ含めて中古とか新しい新作とかも売ってたりはするんですけど、
なるほど。
多くは、そのサークルさんが、もうサークルさんって言っても、ま、すっごい本当に商業ベースのような、もう箱もすごいしっかりした商品もあれば、もっと手作り感がね、溢れる。
ああ、もう今回初めて出すんですっていう人も
いる。いう方もいるっていうようなね。本当に広い範囲での、そういうイベントなんですけど。
うん。
ま、だからそれをちょっと僕いろいろブースさんを事前に調べたいなと思って、カタログを買ったんですけど。
うん。
そういう、パッてめくるとですね、ま、その主催がアークライトっていう会社のイベントなんですけどね、もともと。アークライトさんも実際そう出されてるんですよね、うん。企業ブースとして。で、見てたら、今回新作がみたいな感じで、いろいろ。例えば、アークライトさんですと、海外のやつを日本語化して出すっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、今年はこの日本語化しますよ、みたいな感じのがあったりするんですけど、その中の写真の中に、タンクハンターが。
すごいやん。
そうなんですよ。その箱がね、載ってるわけですよ。なんかその写真に。
え、昔のまんまってこと？
いや、全然違うんですけどね。
あ、全然違うんや。
っていうのは、もともとタンクハンター、確か僕の記憶ではホビージャパンさんから出てましたからね。
そうよね。俺もなんとなく、ホビージャパンやったようなっていう感じが、うん。
もう改めて調べるとなんか、1989年に出たみたいですけどね。
わぁ。
なかなかね、もう、どんだけ。
時代を感じるね。
感じるんですけど。で、うんまあ、ほんで、まあ、早速僕調べるじゃないですか。これタンクハンターってあれかと思ってバーって調べたら、うん、もう間違いなく、あの時のタンクハンターなんですよね。
ほほー。
ただ、リファインって言って、ちょっとなんかこう、
うん、
ちょっと多少変更ありますよ、という感じだったんですけど、
う うんうんうん、
もう、それゲームマーケットで買うとか以前にもう即買いましたよ、さっき。
素晴らしい。
ダンクハンター。
へー。うん、え、どうなの？やっぱりほら、うん、当時と今ってやっぱり時代が何十年か隔たりがあるから、
うん、
その時にはなかったけど今はある戦車とかあるわけやん。
ないです。
あ、あれ当時、あ、中身は当時のまま。
あれね、僕タンクハンターっていうのをこれ設定を、改めてこう、自分でもこう、再現しようとした時にいろいろ調べたんですけど、
うん。
タンクハンターって拡張があって、タンクバスターっていうのがあるんですけど、タンクハンターとタンクバスターっていうのが。
え？そうなの？
覚えてはらないですかね。たぶん、ワッツさん、あの、タンクバスターはね、なんかあの、土地っていう概念があって、砂漠とかね、森とかなんか、そこに戦車がいるみたいな状態になって、
あ、
ちょっとややこしくなってるんですけど、戦車自体も足されてたんですよ。まあ、ワッツさん記憶にあんまりないのはね、当然というか、
うん。
っていうのが、あのゲーム、タンクハンターとタンクバスターで後が出たんですけど、カードのサイズが違うっていうので、タンクバスターの方が一回り小さくて、同時にできにくいっていうので、あまり僕結局はやらなかったんですよ。買ったのですけど。
なるほど、それでもね、結構システム上の問題やな。
いやでもね、タンクバスター出た時に、
うん。
そのタンクバスターサイズのタンクハンターも同時にまた出たんですけどね。
あ、
でも、
その
中学校や高校の時のね、お小遣いで、同じ内容でカードが小さくなってるだけのをわざわざ買う気しないじゃないですか、タンクハンターを改めて。
全く。
だから、でかいカードとちっちゃいカードって言っちゃうじゃないんで、なんか、ちょっと自分、中でも気持ち悪くて、あんまり多分、しなかったんですよね。
なるほど。
でね、だからその、言うたら、だから新しい戦車とかじゃないんですよ。その時代の戦車だけの、ゲームなんですね。
確かに。
それこそなんかね、その当時一緒にやってた、大戦略っていうデジタルゲームでありますけど、それのカードゲームとかは、あの、メルカバとか、レオパルド2とかなんか、MI1 でしたっけ？そういう、その時の時代の戦車がありましたけど。
確かに。
あの、そうじゃない古い戦車、ほんでその題材、見たんですよ、設定を。タンクハンターは、その時の戦争のゲームじゃないですと。だ実際だってあの、日本の、戦車とか、ドイツの戦車とか、フランス戦車とか、うん、入り乱れて自分のユニットになるでしょ、あれって。
ああ、そうやったね。
これだから、うん、未来のお話なんですよ、タンクハンターって。
ほう。
だいぶ未来に、まあ、イメージとしては、プラレス三四郎を想像してほしいんですよ。
ああ。
なんか、プラモデルのその時の対戦の戦車が、こう、パッて現れて、それで、お互い遊ぶという、まあ言ったらプラモデルみたいな感じのその模型みたいなものを動かして遊ぶゲームを再現してるっていう設定なんですよね。あくまであれは戦争じゃないっていう。
なるほどなるほどなるほど。
うん。っていう設定になってるんですよ。
なるほどね。
うん。まあ僕もそれは遊んで解いて全然知らずに。
うん。なんか後付け感が半端ないけど、なんかあそれはいいねっていう感じがする。
平和やねって感じでしょ。
うん。
いやまたこれでもね来るじゃないですか。まあ、イラストは全然違うとかは、
うん、
あの、もう当然ですし、受け入れれますし、なんですけど、うん、なんかね、やっぱし、その辺はね、ちょっとね、だいぶ変更点が、僕からしたら、ていうか、その、タンクハンターが自分の中ではパーフェクトだったんですよね、その当時の。それから変わるってことは、イコール、ちょっともう、それだけで、
はいはいはいはい、はい。
っていうところはあるんですけど、ただまあ、そういういろんなとこ言いたいっていうところはあるんですけど、
うん、
まあ、言ったら、北斗の剣の、
あ、うん。
シンっていう人にね、ユリアが、うん、恋人ユリアが奪われたじゃないですか。
ああ、そうだね。
ケンシロウが再会した時にね、ユリアは、笑顔を見せてくれないわけですよ、ケンシロウに。
そうだったね。
全く終わらない。その時にもうケンシロウが言ったセリフは、うん、もう涙流してツーって、忘れてもいい。ただ生きてくれただけでって、言ってましたよね。
言ってましたね。
僕はもうタンクハンター来た時点で、変わっててもいいって。
なるほど。もう通の状態や。
ただ復刻してくれただけでって思いましたよ。
ああ、なるほど、なるほど。
正直。
ああ。いや、それはでも、素晴らしいね。
そうですよ。本当に。
ああ。
ほんま復刻してくれただけでも、アークライトさんありがとう。
素晴らしい。
いや、僕だからほんまにね、もう大げさじゃなくて、ちょっとカタログ、ゲームマーケットのカタログ見ながら、うん、ちょっと、涙で、こう、前が見えなくなるみたいな。
ほろりと来た。
来ましたよ、タンクハンター。
実際会場ではどうだ？タンクハンターもうバカ売れ状態やった。
いや、全然僕見てないですよ。
あれ
あの実際
いきなりまあ会場の話を 始めてしまって、ちょっと自分でも思ったけど。
いやいや、それはいいですけど、忙しすぎて、
うん、
じっくりそのアークライトさんのとことか見れなかったんで。っていうのを、タンクハンター自体をもうゲットした時点で、
うん、
もう自分の中でも満足してしまってるというか、それに関してはね。
うん、
だから、どうなんやろ、多分でもね、僕、こういうふうにボードゲームとかを、
うん、
いや、ね、部屋で取り上げたりとか、することも多くなって、
うん、
結構、その、フォロワーさんだとか、やりとりツイッター上でね、させていただいてる人とか、ボードゲーム、今、現代のボードゲーム業界の、
うん、
まあ、結構、深くやってるボードゲーマーの方とか、タイムライン上にいっぱいいるんですよ、うんうん、たくさんの方が。
おー、素晴らしい。
タンクハンターの話してるの見たことないですね。
あれでも、なんやろ、あれは間違いなく、日本の、まあ、ボードゲーム、カードゲーム。
カードゲームですね。
の中の一時代を築いた作品ではあると俺は思うんやけれども。
まあ、僕はそう信じたいですけどね。
あれそんなことなかったんかな。
いや、最高のゲームなんですけどね。
ねえ。
まあね。いや、でもね、実際だからそれがあったんですけど、だから、僕ね、そのゲームマーケットの当日、うん、さらに前日にね、まあ、前日ゲーム会っていうのがあったんですけど。
何それ。
いや、それはもう個人的に、ボードゲーム研究室の川崎さんが、まあ、盛り上げようっていう形で、まあ、個人的にゲームマーケットとは関係なしに、前の日の土曜日にですね、特に前乗りで来られる方いるじゃないですか、遠くからのサークルさんの人たちとか。
なるほど。
まあ、その人たちが、この、ゲーム会で、次、明日売るやつを、皆さんにこう紹介するとか、こうゲームを一緒に遊んでっていう会をしたら、まあね、交流もできるしいいじゃないかっていう会があったんです
。
僕そこ朝から行かさせてもらって、あ、昼からかな。結構長いこと行かさせてもらったし、次の日ゲームマーケットがあって、例えばゲームマーケットも、うん、まあ予定としてはフリースペースっていうのがあったりとかして、そこでゲームできますよっていうようなスペースが。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
あるよ、まあ、結果となっては予定だったんですけど、
うん。うん。
まあ、そしてですね、その、前日ゲーム会の後に、ボードゲーム研究室、川崎さんのお家に招かれてですね。
ほう。
夜ご飯もね、ご一緒させていただいたんですけど。
もう、ファミリー状態やな。
いや、ね、もう楽しかった。で、実際そこで、死神セクトってね、ワッツさんも遊ばせていただいたと思うんですけど、それのイラストを描いてる長谷川トイさんとか、まあ、その、奥さんのおさむさんね、奥さんも、まあ、フィギュアとかやられたりとか、それを売られたりとか、イラストもされて、実際ボードゲームのイラストで、まあその界隈で有名な方なんですけど、
うんうんうん、
まあそれと、この前ゲストで来て、屋根村にも来ていただいたゾンビ詰め合わせの、
はいはい、
鍋さんね。鍋さんも、神座っていうゲームを、この前の東京のゲームマーケットでもう全て完売されるっていうゲームを作られている方で一緒に行ったんですけど、
素晴らしい。
その二日間、ずっと僕はタンクハンターを実は持ってたんですけど、やってくださいっていう一言も言い出すまま持って帰ってくるって。
いやー、そうなんや。
いやね、やっぱりね、やっぱりこれ言えないですね、タンクハンターなかなかこうやってくれって。
え、そう？そうかな。いや、あれ、俺らの思い出が強すぎた。
いや、僕はね、やったら楽しいなと思うんですけど、まあ、正直ね、やったことない人から言うと、運ゲーだろって言われる。
ああ、まあね、当時やってたのは、中学校か、高校もやったか、ちょっと。
やりましたね。
やから、まあ、それぐらいの、頭脳の持ち主の人間がやって、ちょうどいい塩梅ってことは、
うん、
まあ、もしかしたら、そんなに奥が深くないゲームなのかもしれないね、今やると。
奥はね、まあ、でも、結局僕は、ね、タリスマンとかもそうですけど、スゴロクみたいなんで、ワーキャー言うの好きなんですけど、確かにね、でも、ワッツさん言うように、頭のって言ってましたけど、さらに頭が悪いような気がね。
そうだね。
まあ、するのが、まあ、タンクハンター見てたらね、まあ、人間も出てくるわけですよ。兵隊。まあ、
そうだね。
日本兵とか、ドイツ兵とかね。
うんうん。
で、その人たちが、戦車に攻撃を仕掛ける攻撃の名前がね、
うん、
まあ、いわゆる、近くに行くっていう意味で、肉薄攻撃って言うんですけど、完全に僕たちは、当時、その漢字を肉薄と呼んでましたからね。
呼んでたね。
肉薄行くでって。
もう、自然に言ってたもんな。もう
肉薄攻撃って言ってましたよ。
そう。
何の疑問もなく。
すごいな、もう、今の話だけで俺たちがいかにアホかっていうのか。ね。
そうでしょ。 そういうわけで。いや、てか、まあ、それ、ゲーム自体はその運ゲーっていうのも、まあ、それは僕はね、別に、まあ、言ったら、それやってくださると思うんですけど、というよりもね、僕たち体に染みついてルールやってましたけど、これ久しぶりに見ると、ルール結構、まあまあ複雑ですよ。
そうやったよね。なんか今の俺のぼんやりとした記憶やと、カードに、なんか左と右にそれぞれ3つずつ数字があって、
そうです。
なんかあったよね。攻撃力と防御力と、なんやかんやみたいなのがあって、
多少ね、複雑なんですよ。
ね
え。なんかまあ、これを、まあ、りょうさんやワッツさんやルチさんに、やろうぜってスムーズにできると思うんですけど、全くやったことない人に説明するとちょっとややこしいなと思って。
ほ
うん。それがね、ほんで、まあ、いわゆる、このアナログゲームのルール説明を知らない人にして、教えるっていうか、その伝えることを、まあ、業界ではインストって呼ばれるんですけど。
ああ、なるほど。
ペガインスト、ちょっとやばいですよね、これ。
あ、マジで。
うん。これね、まあ、笹山さん、屋根裏部屋で歌ね、書きさせていただいて、笹山さんが、まあ、よく、陥ってしまうというかね、僕とゲームやった時にね。
うん。
で、笹山さんが、あ、こうしますわってゲームをプレイするでしょ、僕のインストが終わった後。ほんだら、あ、笹山さん、それできないですわって。えって。ってなって、ほんで、僕がこうやってこんな風にやりますわ、言ったら、え、そんなんできるんすかって笹山さん言うんですよ。あ、これは実はできるんですよって。もう言うためにもう最終的には笹山さんは、ペガインストやん、それ。嘘やんって。
俺ルール的な。
そう。そんな人ね、前日ゲーム会で言ってたで、こうやって説明して、要はインストしてる人で、一人もいなかったっすよ。
おや。
当たり前なのかもしれないですけどね、もう作者の方がやられてたりとか。
あ、まあまあね。まあね。
でも、好きなゲームをやってもらうんやったら、せめてちゃんとルールをね、説明できないとっていうのがあるんで、それが、まあ言うたら、まあ僕の中ではですよ、僕らは普段ゲームそこまで、好きですけどできねないんで、まあその、全然ゲーム界に来られるような方っていうのは、まあいわゆるデジタルゲームで言ったら、梅原さんクラス？
おー。
てかまあ、まあ作ってる人なんかもね、ボードゲーム好きで情熱でめちゃくちゃ作ってたりとか、普通に来てる方でも、ボードゲームを常にやってるような、手だれじゃん、手だれ。
おー、そやな。
そこでペガインスはできないなって。まあ川崎さんとか長谷川さんとかね、鍋さんとか、仲良くさせていただいてますけど、それですらね、ちょっとできんなって、
ああ、
いうのでスッと持って帰ってくるっていう、
多分。ああ、なるほど。
ってことです。
そうか、そんないい話があったんか。
いい話じゃわからないですけどね。
いや、ちょっといい話。そうか。今だけでかなり俺面白かった。
マジですか？
ゲームマーケットの話に全くしてへんのに、すごい面白かった。
タンクハンターの話しかしないですからね。
そうか、そんな素敵な話。
これ、完全にね、もう、結構な時間行ってしまって、僕ちょっとミスリングだと思うんですけど。りょうさん、行ってしまいましたかね、やっぱしこれは。
行ってしまいましたね。
起きてます。
おー、すごいっす。
嘘。
奇跡が起こりましたね。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。分か
って、全てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！信じて！あなたの思う、あなた自身の世界を！
ボーカリスト笹山、グレイビッシュ・ストーリー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
いや、でも、そういう意味でね、ちょっとね、まあ、あの、改めて、
うん。
立ち位置というか、ちょっと説、あの、はっきりさせておきたいのが、なんつうかね、その前日ゲーム会に行った時もそうなんですけど、
うん。
まあ、言ったら僕ら、僕そんな状態じゃないですか。でね、
うん。
まあ、ツイッターとかでボードゲーム関係の人が、友達が友達よ、みたいな感じで、僕ボードゲームは、なんかこう、リツイートとかしてたらね、いろんな関係をリツイートしてるとか見たら、フォローしてくださる方もいてて、で、その中の一人でフォローをお互いしてる方ですけど、初めて会う方とか言ってたんですよね。
ああ、いいですね。
で、一緒にゲームするときに、
うん。
まあ、長谷川さんと僕、その方とかと他と一緒にやってたんですけど、
うん。
どうも長谷川さんが多分めちゃめちゃ詳しく、まるで初心者がいるかのように、
うん。
説明してたわけですよ、多分。
うん、
でも、手だれの中でしょ、言うたらそれなりの。
うんうん。
ってみんな思ってるじゃないですか。やったら詳しく知ってるのを見たときに、その方が僕に一言言ったんですよね。まあ、失礼な言い方かもしれないですけど、ペガさんって何者なんですかって。ボード系、ま、ええポッドキャスターえってみたいな感じで。確かに何者なんだと、こう、ボードゲームのことをやったらこう、ツイートしたりリツイートしてるけど、こいつ詳しくないんじゃないかって。なんか、
まあまあね、好きと、詳しいは別やからね。
でもなんかそういうとこにいてるってことはなんかむちゃくちゃ詳しいって、わ、詳しいってわけじゃないですけど、好きとかゲームを普段やってるんじゃないのかっていうイメージもあるけど、でもそうでもなさそうだなみたいなのがあるじゃないですか。多分その人からしてね。別に。
うんうん、
そう、上からとか全然そんなんじゃなくて、
うん
うん、素朴な疑問でこの人何者なのかなみたいな。っていうのがあるんでね、ちょっと、まあ、はっきりというかね、特に今回ゲームマーケットで、
うん、
のね、話、においてね、ちょっと知っときたいなっていうのが、まあ、僕らは基本的にそういう風に、中学生とか高校生ぐらいに、まあ、タンクハンターとか、
うん、
まあ、あと、メカでは小企画さんとか、
ああ、いいですね。
では、内容的には、マジックマスターシリーズとか、モンスターメーカーシリーズとか、
ね、
そういうカードゲームとかを、子供の頃なんで、そこまで数を変えずに、ひたすらタンクハンターを毎日夏休みやってたみたいなね。その時はまあ言うたら、ボードゲーマーって、ボードゲーマーっていうか、タンクハンターリストわかんないですけど、
うん。
みたいな感じですよね。で、それをや
って、そうだね。
まあ、少ない種類のボードゲームというか、カードゲームをずっとやってたけども、ある時からパタッとやめて、もう何年もやれなくなって、屋根裏部屋始めるか始めないかぐらいの頃から、またボードゲーム熱が再燃して、今、現代ドイツゲームっていうのがブームで、結構。
お。
まあそういう、ゲームもちょっと触りながら、カードゲームもやりながらっていうのに触れて、ここ数年来てて。で、大阪で、ボードゲーム、そのゲームマーケット大阪っていうか、ゲームマーケット自体が大阪で始まったのが、まあ、数年前なんですけど、その頃が、まあ、ちょっと行き始めてから一応毎年行ってるんですよ、僕はね。りょうさんも毎年行ってるんでしたっけ、結果的には。
大阪はそうやね。
ですよね。行ってて、で、僕はちょっとそれなりにゲームする機会が、まあみんなよりはちょっと多いですけど、
うん、
まあそれでもその、毎週のようにとか、毎月必ずゲームできてるか言ったらできてないような感じですよね。
うん、
ほんでまあ、りょうさんは、まあほぼ僕だとゲームやるだけですよね。僕とかとね。だから年に数回やれるかなっていう感じで。で、ゲームマーケットは一応毎年行ってると。で、ワッツさんは僕らと同じようにまあ、ですけど、まあ年に2回か、それぐらいできる、ね、まあ、こっち側にね、僕とワッツさん離れてるんで、距離がね。こっちに来た時に、うん、大阪の方に来た時に、まあ、それ、遊ぶぐらいで、ゲームマーケットも、東京も大阪も一度も行ったことないっていう。
そうですね。
この3人で。ほんで、今回は、そのゲームマーケット大阪には、僕と、りょうさんが2人で行ったっていう。
うん。
ことなんですね。
はい。
まあ、だから、まあ、内容的には、ワッツさんはどんな、わからないってことじゃないですか。
いや、ほんまにわからへん。
イメージどんなんですか、うん、イメージというか。
まあ、規模少なめのコミケみたいなもんかなっていうイメージ。う
ん、これがね、僕コミケ行ったことないですけど、りょうさんコミケ行ったことあります？
いや、僕もないです。
もう最近ほら、もうニュースでやるやんか。
うん。
ね、それで、でもブーワー人おるけど、多分そこまでは人煽れへんのやろな。でも、みたいな感じ。
うん。まあ、それで言うと、りょうさんあれですね。だからその、多分おそらくコミケとかよりははるかに、まあ、規模はおそらく小さいんだと思うんですよ。
うんうんうん。
で、実際多分3、 今回3000人ぐらいって言ってたかな、その人が。
お
ー。ただだからそのスペース自体もそこまで広くないんで、
うんうん。
密集度半端ないですよ。
あ、そうなんや。
うん。まあ、その、まあ、コミケほどあるかはわかんないですけど、かなりの密集度。
へぇー。
なんですよね。で、さっき言ってたみたいに、
うん。
そういう企業のブースとかでは、最新、今度から出る最新作とか、まあ、置いてたりとか、もありますし、でも、ほぼ多いのは、同人サークルさんで、その同人サークルさんも、その、実際一般の流通に、ね、例えば、イエローサブマリンさんとか、あの辺で販売置かれるようなとこもあれば、さっき言ってたみたいに手作り感のあるようなとこもあるっていう感じで、で、実際そこで私有っていう、要は、売ってる商品をそのまま遊べるようなテーブルのブースもあれば、それも何もなくて、販売だけの要はテーブルですよね。テーブルに物だけ積んでて、ゲームを説明してそこで、実際ゲームで遊べない、そこでは遊べないですけど、売ってるっていうようなとこあって。まあ、でもそういうところに関してはね、もう本当はその、フリースペースって言ってね、
うんうん、
買ったゲームなりを自由にそこで遊べますよっていう、テーブルだけが浮いてるところが、普段、今までは、
うん、
毎回ではないですけど、あったんですよね。
うんうん。
だからね、そういう、テーブルでゲームができないゲームでも誰かが一人買うじゃないですか。
うん。
ここでちょっと、やってみようよって言って、そのフリースペースでやってたら、そのゲーム面白いやんとか、うん、周りの人が見て、それ面白いやんって言ったら、またその、そこで買ったりできるんですけど、それがね、今回、雨降ってたんですよ、日曜日、すっごく。
へ
ぇで、今までは、京橋という大阪の場所の、その近くのビルの中の、あるフロアだったんですけど、それが、大阪の今回は鶴見緑地って言って、昔花博って行われてたんですけど、そこの、跡地が公園になってるんですよ、大きな広い、
うんうん。
公園の中にある花水木ホールっていう、なんていうんですかね、そのホールなんですよ。なんで、外行っても何もないんですよ。うん、で雨降ってたら、まあ、来るのもなかなか足遠くなるかもしれないですけど、一回入ると出ていかないですよ、みんな。そして、食べるスペースもそこ周りがあんまりなくて、
うんうんうん、
キッチンカーっていうのを呼んでたんですね。言ったら屋台じゃないですけど、
はいはいはいはい、
ケバブとかそういうのとかね、ある。
あ
それだから晴れてたら公園で気持ちいいじゃないですか。
食べてね。
僕はもう夢描いてたわけですよ。晴れてたら、もし天気良かったら、買ったゲームを芝生になんかこう敷いてですね。外で、アウトドアでこう、ボードゲームできる。
アウトドアタンクハンター。
タンクハンター。できるかなと、りょうさんと、と思ってたんですけど、めっちゃ雨なんで、食べるとこもないってことで、急遽、そのキッチンカーって買ったやつを中で、食べるスペースを確保せなあかんと。
ああ、なるほど。
で、
そのために。
フリータクが潰れてしまったんです、全部。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうするとですね、
うん、
まあ、そのゲームが実際、その、そういう、私有ができないとこのゲームができないとか、それだけじゃなくてですね、
うん。
その、要は、私有する以外は、座ることができないって。要は、周り見て結構人混みですっごいんですけど。
なるほど、
疲れたなって思っても座るとこがないという、この。
過酷やな。
それって、そうですよ。ほんで、前まではビールだったんで、中入れば暑いぐらいなんですよ。
うんうんうん。
同じような時期でもね。でも、そこ冷えていうかね。まあ、それは若狭はね、こうやってみたりとか、この雨が悪いと思って、だからその、ゲームマーケットのね、その、実行の人たちが、の選択があかんとかそうなんじゃなくて、もうやってみんとわからんところが、あったと思うんでね。
天気ばかりはしゃあないよね。
天気もしゃあないですよ。天気、だから逆にもう晴れてたらロケーション最高な可能性があるわけですよ。
うんうんうん。
そればっかしわかんないですし、その、ね、うん、その3目で底冷えするみたいなんてわかんない。まあいろいろそれはもう仕方がないと思うんですけど。
うん。
うん。まあだからそういう感じのイメージですね。だから基本的には、まあ入ってみて、まあ、事前にカタログでブースがあればその調べておいて、うんうん、インターネット中で情報流れてたらどんなゲームかなっていうのが、分かってたらそれ調べて、
うんうん、
まあ、サークルさんによっては予約を事前に受け付けてるっていうところもあったら予約もできますし、
え、予約、あ、う
ん、なんか予約して取っといてくださいねと。
ああ、なるほど、なるほど。
で、行って、まあ、その、まあ、基本的にね、そこでしか販売する機会がないとこなんかは、 2時ぐらいまで取りに来てくださいよとかね、うん、昼間の。で、それ過ぎたら、もう来ないかもしれないんで、その引き取りに。
あ、
吐かないとダメなんで、まあ、その普通の、うんうんうん、欲しいという人に売りますよっていう、なってるパターンが多いんですよ。うんう
ん、なるほど、ね。
で、それに予約をする、もしくは予約をできないとこに関しては、もう、並ぶしかないわけですよ。
お
まあ、それがだから当時だ、当時とか、その、10時ぐらいに開くんですけど、うん、今回は。
うんうん、
まあ、朝のね。まあ、
うん。
何、7時とか8時とかに、から、雨の中、外に並んでる人が、いてたみたいですよ、たくさん。
マジで？
うん、そういうこと、待機率、何百人とかいう世界ですよ。
うわぁ、それ、大変やな。
それこそね、予約してる、もしくは予約がもうすぐ受け、いっぱいになって、当日は20個しかないですよ、とか、そういうサークルがあるわけですよ。ゲーム。な、もう、先頭に行って、行かないともう買えないとかね。まあそういう意味で言ったらコミケに近いんじゃないですか、そのスタートしてばーっどこに行ってとかに。
確かにね、確かに。
うん。
へえ、過酷だね。うん。
まあだからその、ね、今回はね、何時に行くかって話だったんですよね、それで。まあ僕はでも、そこまでその、要はね、その、常にボードゲームやってて、いろんなゲームやり尽くしてる人だったら、常に最新のやつが欲しいわけじゃないですか。うん、話題のやつとかね。うんうん、でも結局は、うんうん、なかなかそんなに機会がないわけだったんで、その時話題で変えなくても、また次変えればいいやと、思ったりもしたりとか、するぐらいなんで、うんうん、まあそこまではいいかなと。でまあ、気になるやつだけ予約してたんですよ、もうすでにね。だから、うんうんうん、ただまあ、雨の予定っていうわけじゃなかったんで、ちょっとこう、並んでる感じでどれぐらいあるかとかを見てみたいなと思って、うんうんまあ、りょうさんに、まあ、10時ぐらいに着く感じで、うん、まあ、僕らちょっと離れてんで、場所が。
うん。
8時半ぐらいに迎え行きますわ、みたいな感じだったんですよ。
うん。で、合流して一緒に行こうか
って、ね。そう。りょうさんを乗せてね。うん。まあ、それで行こうかっていうことだったんですけど、まあ、言ったら僕、前の日はだから、前日ゲーム会で、から、川崎さんのお家に、招かれてですね。まあ、言ったら、たこ焼きパーティー、うん、お好み焼きパーティーですよ。
まあ、最高や。
川崎さんがもう、関西人のもてなしをしてやるぜ、ベタなっていうね。
ああ、いいね。粉物祭りや。
粉物祭りか、これまたね、長谷川さんって方がね、夫妻がですね、まあ、言ったら、関東の方から来られてるわけなんですけど、たこ焼きでこう、パーティーがあったわけなんですけど、
うん、
めっちゃ回すのがうまいね。回転が高速で。
練習してきたんちゃう？
いや、てかね、それがね、なんかどうやら後から聞いたんですけど、川崎さんが、関東に以前、
うん、
川崎さん、長谷川さんのお家に遊びに行ったらしいんですけど、その時にお土産としてたこ焼きマシーンをプレゼントして、そっからまあ夜な夜な、というか、かなりの頻繁な回数でたこ焼きパーティーを長谷川さんのお家でやられたみたいで。
素晴らしい。お家でね。
それで、うちに回転マスターになってたわけですよ。
うん、いいですなぁ。
いや、だから、すさまじい回転やったんですけど、うん、で、それで僕黙って見てたらね。
うん。
まあ言うたら、川崎さんはね、その人たちをこう、もてなすために、別のキッチンでお好み焼きやってたんですよね。
う
ん、で、僕と、まあ関東にから来られた鍋さんと、長谷川さん夫妻でこう、たこ焼きをやってたわけですけど、
うん。
ペカさん、あれですかと。大阪の方という、ことやったら、自分も回したいんじゃないですかって。本当はこんなもんじゃないんだぜっていうのを見せたいんじゃないですかって言われたんですけど、実はこれ僕見ながらね、
うん、
僕より全然うまいなって。
あ、いや、でも基本、何だろう、ある一定レベルには普通立ってるよね、関西の人間
は。関西はね。
ね。
うん。くるくるっと。
あ、そう。
いや、もう、まあ、
全然手だれやった。
手だれやったんで、もう一応ね、まあ、黙ってっていうか、いや、僕、いいんすよ、別にって。言ってこう。行きましたけど。
つつましい関西人もおるからね。
いやすよ。また川崎さん、まあ、川崎のお家だからその招かれたりしてね、まあ、かけないですけど、もう一番のクライマックス的にはね、もう僕の車を駐車するのに、川崎さんの、こう、家にぶつけないかっていうのが一番ドキドキでしたけど。
ああ、
う
ん。
新しいお家だったんで。
おお、素晴らしい。
そうなんです。まあね。だからそういうことがあって、こう、盛り上がりすぎて、
うん。
むっちゃ遅い時間になってしまったんですよ。まあ、日も変わり。
なるほど。
明日も、ま、ゲームマーケットっていうのにって。で、まあ、川崎さんのお家から僕のお家までは結構な距離があるんですけど。
うん。
まあ、帰ってですね。即寝たんですけど、まあ、ゲームマーケット当日安定の寝打ちと。
お。
寝打ちじゃなくて安定の寝坊と。
寝坊。
うん、まあ、起きた瞬間に、りょうさんにですね、すいませんと。
何時ぐらいやった
起きた時間がもう多分行かなあかん時間だったんです。出なあかん時間。
そこまでではないな。うんうんうん。
なので、
うん、
遅れていったんですよ。で、まあ遅れていったってでも、あれ何時 ?10 時半か11時までの間には着いたような気がするんですけど。
うんうんうん。
で、僕はその、チケット付きのカタログを事前に購入してたんで、
うん、
大丈夫だったんですけど、りょうさんの方は何も買ってなかったんで。
ああ、なるほど。
まあほんとはカタログ買っていこうかと思ったらね、そのカタログ買っていこうかの方はまだ列ができてます、そこに。
マジか。
うん。
そこまでか、すごいな。
すごいんですよ。で、
へぇ
ちょっと待っ、ある程度待ってどれくらいなのもう、まあそこまで長い時間じゃないですけど、まあ寒いなって言いながら待って中入った感じなんですよね。で、やっぱそこの中ではもう人混みでドーッと圧が、熱が、みたいな感じだったんですけど。
ほんまあ。
うん。
そうか、そうか。あの、ゲームマーケット自体は何毎回その回を重ねるごとに人が、入場者数は増えていく一方な感じなの。
そうですね。東京の方は僕は、あんまりどれぐらい増えていってるんかっていうのは、まあ増えていってるってニュースは確か聞いてるんで増えていってるはずだと思うんですけど、詳しくわかんないです。大阪は確実に、まあ、今回はそこでやってるのも会場が手狭になって、ブース数が増えたからっていう。ことなんですね。
おー、素晴らしいな。
まあ、実際あれなんですけどね、ちょっと聞きたかったんですけど、ワッツさんに。
うん。
枯れ山水っていう。
それ、俺聞きたかったんよ。
マジですか？やっぱりワッツ来ましたか？
そう。なんや、枯れ山水ってゲームはと。
あ、まあ、知ってます？その、単語。
そう、単語は知ってる。
いや、ツイッター上ね、僕、ボードゲーマーの方多いじゃないですか。
うん、だ
から枯山水がすごい、ヤフーニュースに取り上げられてるとかね。テレビで取り上げられてるとか言ってね。
あ、テレビでもすごいね。
取り上げられたりしてるみたいですよ。うん、
そう。俺もなんか、そんなにネット見る方ではないんやけど、なんかしらで枯山水っていうボードゲームがあって、その、
うん、
枯山水の美しさを競うゲームって、何それみたいな感じで、ちょっと興味あったんや。
あ、やっぱりそうですか。僕ね、それをね、前日ゲーム会でやったんですよ。
お
まあ、長谷川さんがね、
うん、
その、枯山水面白いですよって話してた時に僕やりたいっすって言ったら、うん、あのゲーム僕情報だけは知ってたんですけど、
うん、
なんか石のようなコマとかいろいろ入ってて重たいんですよ、うん、ボード自体が箱自体が、
へー
なんか長谷川さん関東から来るでしょ荷物にもいっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
枯山水持ってきましょうかって言っていやそれはちょっといいっすよって重たいしって入れたんですけど
うん。
いや、ペガさんとやりたいから持ってきますわって言ってくださって。
おや。
で、持ってきてもらって、実際に持たせてもらったら、かなりずっしりとしてるボードゲームで。
ほう。
もうあれは、まあその時も言ったんですけど、亀仙人の訓練の甲羅
なるほど、ね。
甲羅を背負って訓練すれば、なんか筋肉が鍛えれるみたいなね。あれ並みのなんかちょっと拷問ではあったんですけど、リュックになんか持ってきてくださって。まあ、なんかね。まあ、言うたらその、ワッツさんがそのまま言ってる通りですわ。いわゆる日本のお寺とかにある、
うん。
池とかそういう水を使わずに、山なり、こう、川なり水を表現するっていう石があるような、に、お庭を見た。
そうだね。
砂と石があるみたいなお庭、庭なんですけど、
うん。
それを作っていくゲームなんですよね。なんか、
うん。
で、綺麗になんか渦ができたりとかしたら何点みたいなとか。
ああ、なるほどなるほど。
で、石の置き方でも、こういう置き方が しないとダメっていう、その制限がありつつ、この、大きい石とこの、まあまあ小さい石とこの石の組み合わせでポイントがとかね。
へぇ
そういうのをやって、ほんで、その、庭師というか、その、なんか坊主頭のまあ、髪がある人もあるんですよ。その、それがいわゆる、パンデミックとか、その、まあ、ロープレイでも職業あるじゃないですか。そういう感じの、
あの
カードがあって、
プレイヤー
がそのそれぞれのお坊さんチックな昔の人のが、こう、うん、特殊能力とかあるんですよね。
ほう。
まあそれでこう、要はに箱庭みたいに綺麗に作ったら、まあ得点関係なしにもうそれだけで自分がなんかこう満足してしまうというかね。
へぇー。
ちなみにね、
うん、
この ボードゲーム、枯山水、今有名だって、ワッツさんやったらひょっとして、で、ボードゲーム今、普段触れてなくても知ってるかなって思って、実際知ってたんですけど、ワッツさん、このゲームの作者のゲームやったことあるんですよ。ワッツさん。
は？え？
ポストマンレースの人なんですよ。
マジか？
マジなんですよ。
デザイナー。素晴らしいやん。
それ
は、それは。
そうなんですよね。
へぇ、あ、そうなんや。
まあ、実際、今回も、ブースでポストマン、カレサンスはね、本当に今、売り切れて、その辺で売り切れてて、実際、ヤフオクでもすごい値段高騰してるような状態なんですけど、ゲームブース出されて、ポストマンレース売られてたんですよね、そこの方。
お、いいですね。
枯山水の作者のゲームですって、なんかより書いてあった。
ああ、いや、もう絶対そういう売り方をすべき。
いや、もうね、まあ確かに僕、まあ、むっちゃ面白いとか面白かったんですけど、
うん。
まあ正直僕は、ポストマンレースのテイストが大好きなんで、
ああ。
まあ言ったら、ちょっとね、面白チックなところが、は、枯山水はないですね。また、なんか、まあ変わってる意味で面白いっていうのがあるんですけど。
まあ面白さの方向性が違うってこと
か。そうそうそう。両方完成度高いと僕は思うし、
そうか、そうなんや。
いや、楽しいですよ。いや、まあ、そう。そうそうそう。
いや、ほんま聞きたかったんやけど、そうか、途中でいい振り方をしてくれたわ。へぇ
いや、そうなんですか。だから、まあ、それがね、ボードゲーマーの方からすると、これが一般に広がるきっかけにならないかなとか、もしくは流行になるのかなとかって言って。ま
あ、
それで全然ね、まあ、ボードゲーム普段やられてないんですけど、まあ、僕らとやってるワッツさんぐらいには、こう、耳に入ったりしてんのかなと思ってちょっと聞きたかったんですよね。
うん。入ってます。
マジですか、マジ。
うん。でも、ポストマンレースの人やっていうことは知らんかった。
まあね、ポストマンレースってやってほしいんですけど。
やってほしいね、あれね。
まあでもやっぱ枯山水の方がなんとなくこうね、こう、外人さんとかも、外国人とかもなんか、なんかこう、おう、わーテイストみたいな感じで、こうなんか、
はいはいはい、はい。
食いつきも良さそうな感じもするし。
そうか。いやいや、今日一番の驚きやわ。
マジっすか。
まだ日が変わって1時間ぐらいしか経ってへんけど。うん、
そうなの。いや、もうだからね、ちょっとね、もうここまで引っ張ってちょっとりょうさんあるんですけど、りょうさんはゲームどれぐらい買われたんですか、
はい、僕は、3つぐらいやったかな。
まありょうさんも、その当日りょうさんとも話してましたけど、
うん、
まあ、カタログ僕見てたらね。
うん。
ブルーナイトっていう文字を見てですね。ああまあ言ったら、うん、カラミティトックブルーバージョンですよ。
うん。そうよね。
のゲームをりょうさん絡われてましたよ。
え、そう、ゲームになってんの？
いや、まあ、いや、サークルさんが二次創作的なやつじゃないですかね、あれ多分。
は
ぁー。なんです。ただまあ実際まだプレイはされてないと。
なるほど。検証センターかね、はい、ぜひとも。
あと何を買われたんですか？
あとは、まあ、スパテーさんのとこですな。
あ、スパ帝国っていうサークルさんのやつですよね。
ほうほう。
いや、まあ、さっきもちょっと話してたけど、あんまりみんなで集まってできんやか。
うん、僕だけね。
なんかまあ、僕自身が楽しめるものがないかと。
おうおお。
言ってた場合に、いわば一人でプレイするゲーム。
お、一人でできる。
なわけで、うん、まあそれが、まああって、まあスパティさん前から、いろいろやってたんで、あ、この今回はなんか、あ、こういうのがあるんだと思って。
それは、
まあ一人で用の。
カードゲームですか、それは。違う、また違う。
カードゲームっぽくはなかったかな。まだ実はちょっと開けてないんで。あれなんですけどね、はい。
ゲームブックっぽいわけでもなく、みたいな。
あ、ゲームブックとかでもない。
ない。
うん。それちょっと。なんかいろいろちょっとやりながら。
気になるな、それは。気になりますね。
まあ、またちょっとやってみて、って感じで。
うん、
はい。
あと、もう一個はあるんですか？
あ、だからそこで二つ
買った。あ、二つ買ったんですか？
まあ一つとその拡張版みたいなの
が。あ、なるほど、なるほど。
二つ買って、まあ、あとはもうずーっとブラブラしてました。
そうですよね。ブラブラしてましたよね、ずっとね。
そう
っ
すね。
ゲームブックみたいなものも売ってるの？
売ってる。
へぇー。
いや、本当はそれもね、一つまた見に行ったんだけど。
ありますよね、ブックとか。
まあちょっと、自分の好み的なものはなかったんで、残念ながら買わなかったんですけどね。
ひふき山の魔法使い的なものよね、ゲームブックというと。
それの2がね、そのサークルさんが前出してたの。
出してましたね。
2?
そう。
まあなんか正式
欲しい欲しいと思ってたんだけど、もうね、もうどうも、やっぱサークルさんでやられてるみたいで。
はい。
うん。
まあ、やば、ね、何回も何回もするわけじゃないというか。
ああ、なるほど、
うん。同じものを。
うん。
だからそれは、ちょっともう、なかったんでね。
うん。
残念だな、っていう感じでした。
まあね。まあまあ仕方ないですよね。まあだから。
なんかゲームブック売ってるんか。
ゲームブックとか、だからね、まあ、今結構流行ってるのはそのボードゲームとかカードゲームが流行ってますけど、うん、で、同時サークスになるとボードゲームってなかなか作るのって、
こそ
かかるんで、
まあね、
カードゲームの比重が多くなってるんですけど、一応その、アナログゲームのイベントってことなんで、
うん、
電源系じゃないってことなんでね、一応、TRPG、テーブルトークゲームとか、はいはい、そういうのもそうですし、まあ、ウォーゲームみたいなんとかね。だからその、一応広い範囲で捉えられてるんですよね。うん、だから別に、
その、
ボードゲームのお祭りっていう、まあ、数は多いですけど、に決まったわけではないっていうかね。
なるほど、なるほど、
ね。だからでも TRPG 勢とか、そのゲームブック勢っていうのはやっぱ肩身狭いんですよね。結構今の流れ的に少ないという意味でね。
なるほど。
でも、りょうさんとかは結構その辺も好きなんで、
うんうんうん、
もっと増えたら、嬉しいのになっていうのはあるんですけど。
うんうん、
いや、まあね、その辺で、まあ実際ね、だから結局僕中入ってりょうさんとは別行動っていうか、
うんうん、
普段会えないリスナーの方とか、
なるほど。
遠くからね、来られてて、
うんうん、
ボードゲーム関係の方に結構知り合いが増えたんで、もう別れて行動がしてたんですけど、うんうん、なんでね、僕歩いてたら、トントンって肩叩かれて、
う
ん、パッて振り返ると、りょうさん会いましたかね？リスナーの方で、ミカエルさんって方いるんですけど。
あ、あれ？ミカエルさん今回会ってないです
か？あんま、来られてたんですよ。要はたくさんの中で見つけ出してくれたなと思いましたけど、振り返ったらね、アペカさんって言ってパッと見たら、あ、ミカエルさんだって思って、そのリスナーの方なんですけど、
うん、
もうゲームマーケットなんですけど、映画の DVD くれましたよ、なんか。これあげますわ。
ゾンビもんかい？
いや、愛しのローズマリーっていう、グイネス・パルトロー、ジャック・ブラックって人の映画なんですけど、ぜひ見てくださいって言って、え、くれるんですかって、いや、もうあげますって言って、なんかいきなりくれると。このパターンが 2個ありますよ、なんか。もう1個はね、まあ、これはね、屋根裏部屋でも1回ゲストで来てくださってて、りょうさんもワツさんも非常に関わりのある方なんですけど、え、パプさんって方がね、来られてて。
ある。
うん。以前ボードゲームとかそういう昔のね、ボードゲームとかをすごい詳しく話してくださった方なんですけど、うん、もうその方が来てくださってて、ペガさんって言ってきて、これあげますわって言って、だから昔の、うん、多分そういうボードゲームとかそういう雑誌の付録のゲームをくれたんですよね。
ほうん。
資料の夜明けっていう。まあ、1978年って書いてますよ、なんか。
へぇー。
なんかこう、ゾンビ系のね、なんかもうマップの、ルールとなんかすごいコマと、切り取らないとダメですけど、みたいなね、くれたんですね。
ほう。
まあ、実際またプレイしたいんだと、なかなかこれ、濃そうななんかゲームが。
ほ
う。なんかこう、なんかパッと見る限りは、なんか進行手順って、狂乱ゾンビフェイズとか、ゾンビ反応移動フェイズ。ゾンビ自由移動フェーズとか、ゾンビ攻撃フェーズにゾンビ繁殖フェーズって書いてますけど、なかなかね、なんかこう、面白そうな。
なんなんや。
濃いなっていうのはね。すごいけど、ね。まあ、でもあれですよ、だからそうやってね、たまにりょうさんと遭遇しながらとかやってたんですけど、
うん。
なかなかね、まあ、りょうさんとかは言ったら電話の番号知ってるじゃないですか。だから、こうなんかこう、探れてもね、だいたいどの辺の場所にいるでって言ってくれたらいいんですけど、前日ゲーム会でお会いした方がいてて、
うん、
西郷さんって方なんですけど、
西郷さん、
うん、はい、ボードゲーム研究室さんのリスナーの方とかで、
はいはい、
帰国子女って言われてたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、英語とか堪能な方で、普段からまあ、ボードゲームと関係ないですけど、そういう翻訳なりの仕事をされてる方で、
うんうんうん、
まあ、で趣味として子供相手にボードゲームをやっててっていうので、で、今活動的にね、趣味で、その、日本のボードゲームを、翻訳して海外に
ああ、なるほど。
広めませんかっていうような活動をすごいされてるような方が、
へえ、
まあそれをラジオで聞いてたんでね、あ、そんなすごい人がいるんだなと思ってたんですけど、うん、で、その前日ゲーム会に行ったら、川崎さんがね、あ、うん、ペガさん、西郷さんですって紹介してくれたんですけど、いや、僕は確かに知ってるけども、西郷さん、何のことか分かんないんちゃうかなと思ったら、いや、ところがどっこいというか、屋根裏部屋聞いてくださってて、毎回。
おやおやおやおやおや。
そんな方がって思いながらね。
へぇ、いや、広がるね。
しかもなんかちょっと緊張されてるぐらいだよ、喋ってる時に。僕相手に、なぜか。で、喋って途中に、いや、
僕相手
だって聞いてくれてるとなったら話しやすいじゃないですか。で、あ、どんなことされてるんですかとか、明日こんなんされるんですか、どんなゲーム普段されてるんですかって、いろいろこう話したらね、最後さん、なんかこう、ちょっと笑うんですよね。笑うっていうかね、なんか照れてるというか、で、どうしたんですか言ったら、いや、なんかあの、ちょっとあの、いつも聞いてる声がって。いや、それ僕の声ですからね、それ。
そうだね。
違和感がみたいな感じだと思うんですよね。
思い描いてた人物像とちょっとちゃうくて面白いって感じ。
そうなんですよね。まあ、いや、そう、まあ、わかんないですけど、おいおいおい、まあまあ、なんかその、なんか変な感じがするんでしょうね。いや、まあそういう話をしてたら、次の日ゲームマーケットで一番、いきなり最初に西郷さんに出会ったんですよ。
お
い
お
い、あ、西郷さんって言ってたら、でも西郷さん、その時なんかしたかったことがあるみたいで、ただまあちょっと時間が今みんなこう、ゲームマーケットいろいろこう、見てるやろうから、タイミング見計らってしましょうって話をしてて、でもね、その辺でちょっと、僕らちょっとミスったなと思ったのが、西郷さんの連絡先知らずに、なんかしょっちゅう会うんで、なんかいつでも会えるような感じに思ってたんですけど、むちゃくちゃ人混みの中、西郷さん会えなくなって、で、なんか鍋さんと歩いてる時にね、川崎さんと出会って、で、なんかあの西郷さんが鍋さんに伝えたいことがあると言ってましたよって言われて、言われたけど連絡方法ないじゃないですか。
うん。
で、あんないっぱいおる時ってね、まあ、川崎さんとか同じ場所にじっとしてる方が、帰って出会いますよと探し回らんとって、言われてて、確かにそうやなと思って、待ってたんですけど、会わないわけですよ。ほんとはもう、とりあえず、鍋さんはここに待機と。で、僕は探しに来ますわって、僕探しの旅に出たんですよ、その、すっごい人混みの中で。で、ばーっと出てて、歩いてたら、まあ、知り合いに会うんですよね、いろいろ。
へ
ぇー。だから、西郷さん見ませんでしたって言ったら、いやー、さっきまでここにいてたんですけどね。マジっすかって言って。で、いや、そっからちょっとどっか行ったんちゃいますかって言ったら、あ、そうかと思って、また別のとこに僕行くじゃないですか。別の方がいてて、ああ、なんとかさんって言って、すいません、西郷さん見ませんでした、言ったら、ほんま今さっきまでここまで、ここにおったんやけどね、って言って。だから、いるのを確認
して。ゲームでそういうのは、ありそうよね。
ドラクエとかね、ロープレイみたいになったんですよ、なんか。なんかね、なんかこう、伝説の何かを探しに行った時に、その街に行けばいるとか言って、行ったら、ついさっき、
別のとこに
行った。
そうそうそう。あんねやな。
もう、何をしてんだろ、これって。もう、ロープレイかって思いながら。まあ、しゃあないわ、と思って。それくらいでも、むちゃくちゃ人混みでですね。
へぇ、盛況やったんやな。
盛況ですよ。
そうか。へぇ。ちなみに、関東では、どこでやってんの、
うん、あそこですね。何やったっけ？
あそこ。
コミケとかやるところ。
ビッグサイト？
ビッグサイト、そうっす。
へぇー。
で、何年前からか、やるようになりました。
おー。それはでかそうだね。
まあ、それのなんか、食いってるんかちょっとわかんないですけどね。でも、それでも、もちろん大阪より全然、多分、300とかそれぐらいのブースが出てる。
あ、へー。
だから、現実的に言うと、うん、全部は1日で回りきれない量のブースが出てるみたいな。
うんうんうん、なるほど。
なかなか難しいのと、まあ、あとね、
うん、
予約の時ちょっとミスったなって思ったのが、この要はツイッターとかこのポッドキャストをやってるせいでですね、
うん、
まあ、その実際、ポッドキャストをやられてる方とか、お知り合いの方のブースが、まあそういうゲームを出すったりすることが多くて、
うん、
まあそこに予約するときに、名前を、まあ、ペガで、打つわけですよ。
うん、
で、行ってペガですって取れるんですけど、
うんうん、
全然お知り合いにないブースにも、思わず全部本名じゃなくてペガで僕入れてたんですよね。
うん、
で、パーって並ぶじゃないですか。
うん、
ほんなら、まあ予約そろそろ回収しに行きたいなと。時間もあれやしって。並んでたら、まあ前の人が武田ですって。 はい、武田さんですねってチェック待ってて、次の人、吉田です、みたいな感じで。
うん。
10ケースがあって、うん、もうめっちゃ閉まったなと思ってて。
ペガです。
なるわけやん。じゃないですか。いや、でもね。
この人日本人やのに、イニシャル P? みたいな、そんな感じやな。
う
ん、
ただね、ちょっと僕、まあ、お知り合いっていうかね。
うん。
挨拶とかさせていただいてるような方が前に出て、で、その人の後ろになるみたいですよ。で、その人が、うん、え、なんて名前ですかって言われた時に、お名前で予約を受けられてますかみたいな時に、前田さん、俺入れたかなみたいな、予約したかなみたいなのをちょっと言ってて、で、前田部長、ああ、ま、前田部長様って、こう。
安心するな。
その、大人のボードゲームと、前田部長さんっていう名前でツイッターやれてるんですよ、その方ね。
へ
ぇー。前田部長さんの後やったらペガもいけるなと思って、ね、
大丈夫やな。
だったんですけど、まあ、それね、今度からちょっと思わず知り合いの時以外はちゃんとした本名にしたければよかったって。
なるほど。
いうのがありましたね、これ。
面白い。
うん、まあまあ、それと、あとは実際に、あ、ちょっと一瞬待ってくれていいかな。ゲーム自体ちょっと取ってくるわ。ちょっと。
ほいほい。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。しまえば理由を重ねてしまえば眠れない夜も新しい
変わり果ててしまうのか Keep on running stay with me 一体どっちなんだろう二人交わしたものは誰のためのもの Keep on running stay with you 夢見てたのはこんなものじゃない Keep on running there is だけど分かっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ Keep on running there is 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ
多分ボーカリスト笹山 Keep on
まあちょっと一つね、その中でも、ちょっとゲーム自体僕、やれてないんですけど。
うんうん。あ、ちょ、その前に、量が落ちました。
あ、なるほど。
まあまあ、それは。最後に、ナペさーんって叫んでたと。
マジっすか？それはそしたら使わせてもらおうか。
うん、いや、まあ叫んではないんだけど。
ないですか？
叫んでたと言っといてくれ。じゃあ俺はもう無理だ。ガクみたいな、そんな感じ。
これね、完全に引っ張った割には、りょうさんもほとんど喋る場を与えなかったっていう、うん、ちょっと
。そうだね。
かわいそうなことしちゃったよ。今、すごい僕の中で罪悪感が非常にあるんですけど。
いいんで、大丈夫。
まあ大丈夫ですかね。まあまあ。
うん。
ね、だからその、まあ詳しくね、いろんなゲーム、ちょっと本当はいっぱい紹介したいんですけど、今回はね、ゲームマーケットの大雑把というか、そのなんかこう、行ってない方にね、楽しさを伝えたいなと思ったので、うんうん、あれなんですけど、まあ、ちょっと一つね、うん、紹介したいというか、
うん、
プレイはできてないんですけど、面白いなって思ったのが、
うん、
シュピールディスオーダーっていうサークルさん名前で、作られた方がハイライフさんって方がおられるんですけど、
ほうほうほう。
で、今回のゲーム出されたのはエトランゼという名前のゲームなんですけど、
うん、
これね、関西の方で、結構その、イベントで僕はそんなに数は行ってないイベントの中でも、よくお会いする方なんですよ、ハイライフさんって。で、実際あるイベントでは、ニムトっていう有名なゲームがあるんですけど、ボードゲームの中で、カードゲームで。 そのゲームのでもなんかこう大会をそこでやってですね、いろんなボードゲーマーの中で、その中で確か1位とか取られるようなボードゲーマーの方で、で、今回多分初めて作られたと思うんですけど、で、他のイベントにも会った時にも、なんかね、今度ゲーム作るつもりなんですって話僕してて、うん、あ、そうなんですかって言ったら、実は防水のゲームなんですけどって、水に強い、ね。
お
ー。確かにボードゲームって、天敵って神とかでね、うん、雨とかこうジュースがこぼれるとか、水に弱いじゃないですか、とりあえずね。
恐ろしいね。
うん。だそれに結構強めのゲームがって言ってて、どんなゲームなんだろうと思って。
うん。
で、今回出されたゲームが、この、そのエトランゼってゲームがね、
うん。
なんとDVD?
ほう。
DVD ケースと中の DVD を使ってのゲームなんですけど。
え?ほう。
まあ、だからその DVD あるじゃないですか、よくはケースがね。
うん。
それの、まあ、タイトルが普通に映画のタイトルみたいに、まず表にあってですね、エトランゼって、
うんうんうん。
裏面を見くると、そこが、いわゆる特典ボードみたいになってるんですよ。
ほう。
まあ、だからそういう、そこってもちろん DVD の後ろってなんかこう、なんていうんですかね。クリアーな、なんていうか、ビニールじゃないんですけど、そこの間に紙が挟まってるじゃないですか。そのタイトルとか。
うん。
だから、そこって多少水抜いても大丈夫ですよ、全
然。おー。
で、中の中カチャッと開けて、もちろん DVD ケースなんで DVD が現れるんですけど、
うんうんうん、
その DVD の盤面が、いわゆるこのエトランゼっていうのは、なんかこう、どうもフランス語で見知らぬ人とか違法人とかね、そういう意味する言葉らしいんですけど、その謎の、天才エトランゼを世界各国でその人を追って、主人公というか、プレイヤーはフリーライターって、その人を結局追いかけていって、その人に対してのレポートを集めて世界に発表していくっていうのが目的。
は?へぇー。
まあ、なんかそのテーマ自体もなんかちょっとかっこいいっていう感じなんですけど、で、その DVD のディスク自体のところの上が盤面になってて、世界地図じゃないですけど、地球じゃないですけど、それになってて、うん、そこの周りにコマを進めていって置いていって、何回も回転してて、ね、世界中を歩きに回るみたいな感じで、その勝利点っていうのを稼いでいくっていうゲームなんですけど、
うん。
もう実際そこにも書いてあるんですけど、裏面に。運要素ゼロの多人数確定ゲームって書いてるんですけど。
お。ほう、運要素ゼロ。
っていうのは、運要素ゼロっていうのは、まあ僕も下手な横好きで好きなんですけど、チェスとかね。
うん。
まあ、オセロとかもそうなんですけど、囲碁とか、将棋とか、運要素ゼロなんですよ。あれは実力が、そのものですよ、うんまあ。サイコロ台数とか振らないゲームで、こう、確実に実力が出るっていうのが運要素ゼロのゲームなんですけど、なんすかね、うん、この、チェスとかもそうですけど、まあ僕は下手くそですけど、なんかこう、かっこよくないですか、チェスって。
うん、かっこいいね。
なんか、もう置いてるだけで、やってるだけで、外から見るだけで、みたいなね。エトランゼはそれがあるんですよね。なんかこう盤面があって、こうそこに、コマが置いてあって、なんかかっこいいなって、デザインがあって。
うん。うん、
だから、プレイ自体はまだできてないんでね、ちょっとなんとも、はっきりは言えないんですけど、その、ハイアルさんお会いした時に、まあ、ペガさんのようなボードゲームをやって、まあ、そこまでずっとガチでバーってやってなくても、そういう方に、真剣にやってるボードゲーマー、そういう、いわゆる、その、ボードゲーム自体強くなろうとしてこうやってやってるようなボードゲーマーっていうのはどんな風に考えてどんな風にやってるかっていうのをこのゲームをやったらすごいわかると思うしペガさんのような人のプレイヤーにもやってほしいゲームなんですって、まあ、確かにチェスもそれは強い相手とやったらもう5連覇で終わるんですけどチェス自体面白いじゃないですか確実にねその同じような実力でやるとそういう感じでまあ僕らだったら僕らだけでやったらそれは絶対ガチのゲームでも面白いわけでとりあえずかっこいい感じなんでね。非常にいいのと、あとはね、まあ最初の話に戻りますけど、ペガインストっていうものがあるんです言葉ね。
ああ、そうだね。
伝説の。
うん。
まあもちろんこれ中に説明書入ってくれてるんですけど、
うんうん。
まあ説明書でこう言って、まあね、僕、わからんよって、ね、ワツさんやっててね、ペガの説明インストよ、わからんよっていう時に、このゲーム大丈夫なんですよ。この盤面である、要は、ボード面である DVD をですね、差し込むとプレイするとですね、うん動画で、このエトランゼのゲーム説明が始まるって、再生されるって。
すごいやん。要は、
どこでもハイライフさんが現れてインストしてくれるんですよ。ハイライフさんインストが。
おー、なるほど、なるほど。
ペガインストじゃないんですよ。もうこれを見せて、 やれば、僕みたいにインストベタでも、勝手にハイラフさんがやってくれる。どこでも。
ユーザーフレンドリー。
ユーザーフレンドリー。なんで、最高やん、これって。でも問題はただ一つですよ。この DVD 自体が満面やから、これ、普通のテーブルとかに置いてずっとやっていくとね。で、しかもその、この、世界地図である盤面が回転したりするんですよね。させなあかんかったりするんですけど。
は
あ、
ははあ、
多分ね、テーブルとか普通の雑いところでずっとそれ置いてやってると、うん、ハイライさんのインスト画面が出てこなくなるんじゃないかって。だからこう、下ちょっと柔らかめのものとかなんかこう、に置いて、メガネ拭き的なね、ものの上にこの棒、目を置いた方が、僕みたいな、まあもちろん説明書があるから別にいらないのと、あとこれが見れなくなった時どうしたらいいかっていうのもすらも、説明書に書いてくれてて、DVD がもう再生できなくなったらどうすんですか ?Q&A で、ね。
うん。
YouTube で上がっておりますと。いつでもここ見てみてくださいって言って、QR コードもついたりみたいなね。
すごい。
もう素晴らしいんですよ、とりあえずね。
すごい。すごい、なるほどね。
そこまで考えてるってって。
いやいやいや、素晴らしいね。
もう、かっこいいですしね。まあまあまあ、そのルールは、まあ、一通りとかその動画も見させていただきました。
うんうんうん、
もうすごい面白そうやし。
へぇ、考えるなぁ。なるほどね。
で、僕これ屋根裏部屋紹介させてもらったのは、
うん。
まあ、これ実際、通販でもハイラフさんやりますよってので、まあ、なんかその辺とかちょっとこの動画に関しても、
うん。
屋根裏部屋でちょっとブログに貼り付けておきますので。
ああ、いいですね。
まあ、今気になったらそのブログの方を見ていただいたら、ハイリハウスさんのインストっていうか、それも見れますし、うん、どんなゲームかも一発で、このボードゲームに関しても、画面を見た方が、動画を見た方がどんなんかって、一発でわかるんでね。で、
うん、
実際その、通販の方の、ね、それどんな風になってんかな。ちょっとそれをちょっと調べて、わかりそうだったらもう直接その、通販とかの方に、今多分ハイラフさんの、ブログの方にですね、多分リンクを貼らせていただきますので、そちらからも、もう購入もできますので、気になった方はぜひ。で、プレイニーズとしては、2人から4人で2人用のルールも あって、まあほんに、まあ時間的には20分からという形で、で年齢はまあちょっと、10歳以上ぐらい向けかなと、いう形みたいなんですけど、すごい面白いし、アイデアがいいし、かっこいいし、まあハイレドさん自体もね、イケメンというかね、センスがいい方がするなんかね、感じが。だからもうその人らしいなっていうか。
すごい。
ぜひぜひ、こう、おすすめな次第だと。
いやー、いろいろ考えはるな
ー。まあね、他のボードゲームとかもいっぱいおすすめしたいことはあるんですけど、まあ、プレイを徐々にしてね、やっぱしてから話したいなっていう、もう。
なるほど。
感じですかね。まあまあ、ゲームマーケット、もうどんな感じかっていうのは伝わってますかね、松さん。
うん。伝わった。思いのほか、その人口が多いっていうのと、うん。
だからね、ワッツさんは実際関東に今住まわれてるじゃないですか。
うん。
だとね、一番早いのが、今年の春。東京ビッグサイトに5月の5日あります。
5月の5日。
ありますので、もし興味があるんでしたら、まあでも小さいお子さんがいると、人混みとかなんでね、注意、こう、まあ、なかなか見づらかったりするのかなとは思
いますけど。なるほど、なるほど。
うん。
へぇー。そうか。300ブースか、そんなに多いんやね、関東と関西で規模が。
あ、全然近いみたいですよ。僕もやっぱ東京の方は行ったことないですけど、ね、もうすごいみたいですよ、本当に。
へぇー。
そうなんですね。
そうか、そうか。ゲームマーケット。あ、ちょっと調べてみましょう。
そうですね。あと、もう一点、大事なことというか、
うん。
お知らせなんですけど、以前紹介させてもらった、幻影探偵団っていう。
ほう、ほいほいほい。
大正初期か、時代テーマの推理ゲームですよね。うん。ドクロをさらわれた、美女っていうやつなんですけど、まあ、今回、イエローサブマリンさんで販売、委託販売されることになりましたんで。まあ、それで買えるんで、まあ、ちょっと調べていただかないとちょっとわかんないですけど、通販とかでも買える可能性があると思うんでね。実際にその店舗なんで。もし気になる方は、ぜひぜひ、幻影探偵団、もうおすすめですよ、と。
うん。そう。面白そうなんよなぁ、それ。
そうなんですよね。まあ、でも、実際あれじゃないですかね、もうとりあえずは、 屋根裏部屋的にはね、タンクハンターをね、やりたいなって。
そうだね。
うん。あと、そういえば最後にですね、今回ね、その後、交流会っていうのがありまして、
うん。
ゲームマーケット当日後に、もちろん川崎さんが取材されてたんですけど、
ほうほうほう、
出展されてた方とかなんかは、その日忙しすぎて、他の人と交流する間もないじゃないですか。で、まあ、まあ、実際その一般的な人も販売できますし、その販売されてた方も含めて、川崎さんが個人的に、こう、交流会しましょうっていうので、何人、四五十人出たのかな、ちょっとわかんないですけど。
そんなに？すごいな。
それでね、いっぱい来られてたんですよ。
うんうん。
で、まあ、ポッドキャストをやってる、ボードゲーム系のポッドキャストやられてる方も、たくさんいたりとか、もしてたんですけど、
うんうん
うん、で、その中にですね、僕はちょっと直接面識なかったんですけど、僕の方の耳でも張ってるぐらいのね、うん、関東の方で、すっごい、まあ、僕は知ってる限り日本一大きい人数じゃないのかなっていうボードゲームの主催されてる方が、ゲーム会の、うん、そういう人も回ってきてたんですよね、こう、みんな交流会なんでね、まあ、お酒とか飲みながらしてて、テーブルこう回られてて、で、僕らのところに来てたわけですよ、その方が。
うんうんうん、
なんか、すいません、ペカさんのね、ポッドキャスト、もう事前に、もう聞いてからこういうとこに挑むのが普通だと思うんですけど、申し訳ないです、みたいなことを言われたんですけど。
そんな丁寧な。
しかもその方ね、これゲームマーケットやられてる、今回かな？去年か、まあ、今年からかな？ゲームマーケットの中で、審査されて素晴らしいのを、ゲームマーケット大賞みたいなね、ボードゲームマーケット大賞みたいな感じのものをしようっていう企画があって、その企画の中の審査員のうちの一人なんですよ、その人。
お
う、すいませんとかもう言ってくれなくていいですよって。というか、実際僕ら何者なんだって、やっぱりそのなんか頭をよぎるわけですよ、その。
なるほどね。
その別に、ショックだったわけじゃないですけど、
うんうんうん、
ペカさんは一体何者だったっていう時に、ボードゲーマーでもないですよと。その、宮さんが思うようなボードゲーマーではないわけですから。
うんうんうん、
まあ、ただ、遊びの中で、カラオケ行くかプレステするかボードゲームするかみたいなもんぐらいのような、自分の中の遊びの中の一つとして楽しんでて、っていうことじゃないですか。だからまあ、いわゆるそのボードゲーマーで、こよなく愛してそればっかりをできてるというわけではなく、うん、でもないし、まあ言ったら、ボードゲームのポッドキャストでもないわけですよ。こうやってボードゲームの話もするときもあるんですけど、まあ夜な夜なパソコンにモニターに向かってブツブツ言ってるだけのおっさんなわけです、ね、そんなにそんなこと言ってくれなくていいですよと。とは思ったわけなんですけど。いやまあほんでね、そうやって、そういうボードゲームの中ではこう、の中でも、ポッドキャストの中で、ホラボドさんっていう方がいるんですけど、っていうより、まあ、番組名なんですか、ホラーボードさんって。これがまあ、うん、ホラー映画とボードゲームの話をするっていう。
ああ、なるほど。
なかなかこう、画期的なっていうかね。そういう、すごい、まあ、人気のある番組さんなんですけど、うんうんうん、その、まあ、メインパーソナリティの人に、その、モミさんって方がね、いてて、うん、まあ、その人とお話しする機会があって、なんかまあ、実は、ポッドキャスト自体これ、まあ、始められたのが多分1年ほど前ぐらいなんですけど、うんうんまあ、その、ポッドキャストをやる前から、実は屋根裏部屋を聞いてましたと。
お。
ああ、本当ですかって話してたんですけど、いや、まあ、気がついただきましたよって言ってて。で、まあ、実際にりょうさんがやったら、ピーピーピーっていう回があるんですよね。まあ、ある、ワイドショーのリポーターに切れてるっていう。
ああ、なるほど。
ピーピーピーって、コロピーみたいなね。ガーみたいな、なんか、そんな回があるんですけど。その回が好きだと言ってて、まあ、その回自体がもう僕が忘れるぐらい前の回なんで、まあ、確かにそんな回までずっと聞いてくれてるんだなって、ありがたいなって話してて、で、まあ、一般的なね、話を、ポッドキャストの話をいろいろ、一般的というか僕が思ってる屋根裏部屋とかね、話をしてたんですよ。まあ、でも基本的には、なんていうんですかね、まあ、なんだっていいと思うっていうかね、ポッドキャストなんて趣味なんで、でも、まあ、もみさんもみさんで自分でこういうのがっていうのを考えてて、まあ、そうね、例えばなんか長いことを続けていくんやったら、こんなことした方がいいんじゃないかとか、いろいろ話はしたんですけど、まあ言うても僕ら、まだ4年なんで、
うん、
ボードゲームのポッドキャストとかやったらなんか長い方なんかもしれないですけど、普通のポッドキャストからしたら10年、15年とかも全然おられてて、まだまだ4年なんか、ペーペーというかね
、うん、ペーペー。
しかもね、その端っこの方でやらされてるもんなんですけど、まあそう、まあ結構なんか、 ポッドキャストの話をさせていただいたんですよね、もみさんと。だからもみさんが、この前ね、もう速攻上げられてたんですよ、そのゲームマーケットの回をね。自分の番組で。な、なんかこう、インタビューすごい取られてて長く。で、その前に、いろいろ今回出会った方でお世話になった方を紹介しますって、まあ、ちょっと羅列みたいな感じでバーっとね、なんか、ボードゲームか研究室の川崎さんなんとかとかでお世話になりましたって言って。で、聞いてたら、ああ、そうやな、そうやなって聞いたら、僕のことを言ってたんですよね。
ほう。
で、それがね、ポッドキャストがどうあるべきか、そしてどう考えていくかを教えてくれたペガさんって。
おいおい。
聞いた時、ペガというものは何者なんだって。何者じゃないな、何様なんだっていう感じですよ、これ。
何か別の人格が一人歩きを始めた感じやな。
いや、なんかね、でもね、若干、ちょっとね、編集点が垣間見れるとこがあるんで、その、ポッドキャストって言った後ぐらいにね、多分ね、もみさんすっごいいろいろ考えて、こうした方が一番いいかな、多分ぐるぐる考えて一周回った結果が、気を使ってあの感じだと思うんですけど、
なるほど、なるほど。
僕からしたら、他の人から聞いたら、こいつ何も言えないっていうぐらい、なんか、ちょっと上からっぽいでしょ？なんかこれ、ポッドキャストがどうあるべきか、どう考えていくべきかって、ちょっとなんていうか、哲学的なんだ、なんかわかんないですけど。
え、そんなこと話したの？
いや、してないですよ、だから。いや、これ多分どうあるべきかっていうのは、長いこと過ぎていくんやったら、僕が言ったのが頭だからさ、うん、だから、あまり考えないで、こう、好きなようにやったらいいんじゃないかって。
あ、なるほどね。
いや、正直ね、
うん、
まあ、ポッドキャスト論みたいな語るというのが全く僕には真逆なんですよ。ないんですよね。だから。
うんうんうん、
実際は自由でいいなって思うというか、うん、っていうのがなんかこう、僕、この、ポッドキャストやられてる方じゃなくて、すごいポッドキャスト聞かれてて、ボードゲームまあ、あの、リスナーの方で、佐藤さんって方がおられるんですよ。うん、その人なんか、ツイッターのアイコンが犬なんですよね、
うん。
犬のアイコンで佐藤さんって方がいるんですけど、すごいなんかこう、僕らじゃ、すごいセンスがある方なんですよね。お笑いに関しても。面白い。すごい面白いんですけど。で、その人が、ポッドキャスト始めましたって去年ね。去年やった。おととしかな。突然始めたって言って。佐藤さん始めたいなと思って、聞いてみたんですよ。まあ、それが、ま、4月1日やったんですけど。まあ、なんとなくわかると思うんですけど、聞くと、再生すると、ワンワンワンワンワンワン終わったんですよね。確かに犬のアイコンですけど。いや、なんでもありやな、ポッドキャストって、その時思ったんですよね。これでいいやんって。
素晴らしいね。
そうでしょ、うん、めっちゃめちゃ面白くて、僕、それ、もう4月1日ね、エイプリルフールってことで、佐藤さんもそういうネタですごい凝ってそんなことやってたんですけど、
ポッドキャスト。やるな
ぁ。やっぱ、正直、だからまあ、ポッドキャストって、まあ、なんか僕らもラジオみたいな体でやってますけど、もう本当にだから、それこそ、もう最近で言うたらね、
うん、
友達がポッドキャスト始めたんですよね。ご夫婦でね。
ほうほうほう。
もうそれなんかは、その人、もう数人の友達にしか教えてないわけですよ。まあそれは将来広がったらとは思ってるかもしれないですけど、で、もうその聞いてる人たちももう顔わかってるわけなんで、その人たちに向けて話をしてるだけなんですよね。それがはっきり言って屋根裏部屋よりめちゃめちゃ面白いですからね。いや、だからそれは、それの一つのポッドキャストの形っていうかね。
うん、
だからまあ、もうなんだっていいっていうのが あって、
まあまあね、
だから結局、多分長いこと続けていくんやったら、例えばうちのりょうさんとかでしたら、その、うん、こうやってね、眠たいって時に無理やりお願いしますって、こんなことを、今日みたいなことをやると、もう嫌だってなったりする可能性もあるわけですよ。だからもう眠たかったらそっちでもうやめようとかね。
うん、
そうやってしたら方が、まあ、長続きをしたりするんじゃないですかみたいな一般的な話をしたんですけど、しかも最終的には僕、もみさんが好きなように自由に楽しくやるのが一番ですよ、みたいな言い方をしたんですけど、もみさんからしたらそれをいろいろ僕が言ったことを、すごい真面目な方なんで、ああ、そうか、そういう意見もあるのか、なるほどな、僕はどうした方がいいかな、そうかって考えた結果の言葉が、ポッドキャストがどうあるべきか、どう考えていくべきかになったんやと思うんですよ。おう、とりで、だから、いや、まあまあ、
大きな話になってるわ。
嬉しいんですけど、他の方が聞いたときに、なんか、一過言ある男みたいにね、ポッドキャストに関して、思われたら、違うのにな、全然ないのにな、何も、って、なんか、
まあね、誰にお金をもらってるわけでもないから、それは好きにやらせてもらうで。
そうそう。だからね、まあ逆にもういらないことを言ったかな、もみさんには。もう申し訳ないな、とか思いましたけど、ね。
いや、そこで謝ったらあかんのちゃうか。
あ、もうすでにでもツイッター上で謝ってしまったんですよ。すいませんって。
ああ。早いなぁ。
え、うん、まあまあね、だからそういうこともありつつみたいな、今回の。なるほど。全然ゲームマーケットの話してないような気もしますけど。
なんかね、微妙には伝わったから大丈夫。
うんうんうん、
大丈夫よ。
だからね、まあまあ、そういう、ボードゲームにちょっと興味が出てきたなっていう人があったら、まあ、基本的にはその、私有したりとかするとこもありますし、
うんうんうん、
面白いですよって言ってみるとって。
うんうん、
で、まあなんかの、一人で行っても、他の人がバーっていっぱい浮いてて、一緒にやりませんか、うん、みたいな感じでやって、で、その、いや、面白かったねって言って、まあ買う買わないは別にして、面白かったねって言ったらまた解散みたいな感じで、一人でも、
うんうん
行っても、そのなんかこう、その積極的に楽しむようにすれば、混ざって全然できるような雰囲気なんでね。
なるほど。
その友達が3人とかいなかったら、その3人用のゲームできないかって言ったら、そういうわけじゃないんですよ、ゲームは。なので、一人で行って、ね、お一人様ですかって言ったら、ほんだら他の何人か、そのね、ブースの人が集めて、ほんだら4人でやりましょう、説明しましょう、みたいな感じでできるんで。
なるほど。
ふらっと行っても楽しいかなっていう感じですね。
ほうほういいねえ。やっぱりなんか、君もボードゲームが好きなのかいみたいな感じで、
うん、
赤の他人とゲームできたりすると、めっちゃおもろいやろな。
そうなんですよね。だから、まあ、そういう、枯山水のね、うん、ブームもありますし、
うん、
なんかこう、広がっていく可能性は。
そうやね。ありそう、ありそう。
まあまあ、だからまあまあ、周り、まあ、また戻りますけど、僕としてはもうその、まあ、広がっていくのも嬉しいですけど、
うん、
とりあえずタンクハンターをね、
そうだね。
したいなと。
どう変わったか知りたいし。
あ、どう変わった。もうこれ俺、屋根裏弁説明してもほとんどの方がタンクハンターやってないんで、全く意味わからないですけど、一つだけ言うと、
うん。
愚烈指揮官っていうすごいカードがあったわけなんですけど、
あったね。
取ったらね、取ったら自動的に自分の全部隊に貼り付けられて、
うん。
サイコロ1個しか掘らないゲームですよ。サイコロ1個で判定するゲームのくせに、自分が不利なようにプラスマイナス1されるっていう。
ですね。
恐ろしい。
ダメージでかかったよ、ね。
そう。要はカード行った瞬間に、ま
あ、
パンデミックで言ったら、エピデミックカード来たーぐらいの、グレス来たーって感じのカードが、
うん。
相手につけるっていうカードになってしまったんですね。
あ？それ、あかん、あかんやろ。
いや、まだそれがね、しかもグレス指揮官のカードが何枚もあるんですよ、本で。そして、逆の、それを消せるエリート指揮官のカードもいっぱいあるんですよね。まあ、だからそれ、だって言うても僕としては、んと。んと思うとこはあるんですよ。だから、ワッツさんみたいに、そういう、わかるんですよ。わかるんですけど、わ、うん、かるんですけど、僕的には、もう、受け入れるよ、と。復刻してくれただけで。
なるほど。
君は変わってしまったかもしんないよ、と。昔のタンクハンターじゃないかもしんないですよ、と。でも、僕はもう受け入れるよ、と。
いや、でもそれさ、
はい。
昔のルールを知ってる俺らからしてみれば、
うん、
カードにはこう書いてるけど、うん、これらは昔のルールでやってみようか、っていうことは可能なんじゃんの。
それがボードゲームというか、アナログゲームの良さですよね。ね
そうだね。自分でさじ加減が多少加えれるっていうのはいいよね。
できるできる。できるんでね。
うん。やりたいやりたい。やろうやろ
う。うん。やりましょう、タンクハンター。時間が非常にオーバー、オーバーしてる。相当カットしますけども、今回は。
そうだね。
そういう感じでもう、締めさせていただきます。まあ、ぜひね、もし、まあ、僕が行けない峠のゲームマーケットに、ワツさんが気が向いたり、タイムがあって、行くことがあったとしたらまた、レポートしていただきたいんですけどね。まあまあ、潜入、
ね、
潜入次第ね。まあそういう機会もしあれば。
なべさんと一緒に行こうかな。
あ、いいね、なべさん。
ねえ、ご近所さんやし。
そうですね。
ね。
うん、なべさんと一緒に行ってもらったら。でもなべさんあれじゃないのかな。あ、ちゃうか、出店する、あ、今回は出店してんね。あ、秋が出店するってなんですけど、今回は出店しないで行かれますけど、うん、そうですね。まあ、りょうさんと二次会では、すっごい意気投合して、肩を組まれていた。
ね、あのね。顔見たら、俺、どうなんやろ、俺、りょうとすごい雰囲気似てたような気が。
そうですかね。
あれ、俺だけ
似てるかな。いや、なんか、ただ、まあ、僕実際そのワッツさんに写真を送ったんですけどね、二人が写ってる。
うん、うん。
なんか、その初めて会った二人と思えない、もう窮地の中みたいな感じの写真でしたけどね。
いや、だって、最初見たとき、親戚かってこれ思ったもん。 めっちゃ仲良さそうやったよね。
いやでもね、ナベさん、別の番組で、ね、ナベさんパーソナリティやれてるって言ってましたけど、
うんうん。
ジャージにコートの、りょうさんは変態かなと思ったっていう。
いやいや、りょうにとっては、ジャージは皮膚なんですよ。
まあ、そうですね。あれはもう、体の一部。
そうそうそうそう。なんで、脱ぐなんてとんでもないね。自分の皮膚破けって言われてるようなもんなんで。
くっついてますからね、あれはね。
そうそうそう。
体として。
スーツ着るんやったら、ジャージの上にスーツ着るんですから、あれ。
まあまあね、りょうさんのジャージは結構、みんなに鮮明に覚えられてたんじゃないかな。
そうそうそうそう。
感じがしますけど。まあ、
こんなんいや、俺、ナベさんに会いたいわ。めっちゃ会いたいわ。
いや、ナベさん、楽しい人ですよ。ナベさん、ぜひ、お会いして。
ねえ。間違いなく楽しい人やと思う。うん、
まあまあ、そういう感じで、シューさせていきますね。はい。はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガヤネウラアットマーク gmail.com、ペガヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディングは、笹山さんでシングル曲、リスキーです。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 でご購入できます。笹山さん関連の CD などは、オンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバムハイのスイムも絶賛発売中ですので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
やりたいようにただそれだけ、それだけでリスキー、それだけがリスキー、出ることがリスキー、もたもたしてる間に終わってしまうから。